先ほど子どもたちに賛美歌の話をいたしましたのはなぜかと申しますと、今日のこの聖書の箇所のフィリピの信徒への手紙第2章の6節からですね、先ほど12節も読んでいただきましたが、9節6節からですね、11節363ページを開けていただけませんか。フィリピの信徒への手紙第2章の、今はずっとフィリピの信徒への手紙を連続して読んでおりますが、6節のですね、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることを固執しようとは思わずというところから、ずっと7節8節9節10節11節まで、すべての人がイエス・キリストは主であると公に述べて父である神を讃えるのですと、ここまでがおそらく当時のクリスチャンたちが歌っていた、初代の教会の人たちが歌っていた賛美歌だったんだろうと言われています。6節から11節が賛美歌なんですね。それを、初めて、主張したといいますか提唱したのは、これは有名なドイツの新約学者なで、エルンスト・ローマイヤーという人なんですね。これは1928年にこの説を発表して、そしてみんなが、なるほどなというふうになりました。そのなぜこれが賛美歌というふうに言えるのかと申しますと、2章の1節からですね、4節までは実はあなた方にっていうふうに、こうあなた方に、あなた方は心がけなさいっていうふうに、二人称が1節から4節5節までが続くんですね。ところが、6節からは実は3人称になっています。そしてまた12節になりまして、だから私の愛する人たち、いつも従順であったように私が共にいる時ではなく、いない妻あなた方はっていうふうになって、また二人称に戻るんですね。だからここに何か、パウロさんはこの手紙を書いている時にポーンとこう何か違う言葉を引用しているんだと。でそのもうちょっと詳しいことを申しますと、6節から11節の言葉遣いはパウロさんが普通書いている手紙の言葉 や言葉遣いとはちょっと違うんですね。ほとんど使っていない言葉が出てきています。そして読んで日本語でも少しその感じが分かりますけれども、リズムがあるんですね。一定のリズム感、2と3のリズム感があるんですが、そのリズム感が繰り返されている。そしてまた節と節がですね、詩のようにこう対照になってるんですね。そういうふうなことをいろいろ研究しますと、これはもともとの賛美歌あるいは詩ですね、ポエム、そういうものであったのではないかというふうにだんだん定着をしてまいります。そして1983年にラルフ・マーティンという研究者がこのですね、6節から11節までのこの箇所だけでですね、とても大きな一冊の研究書を発表します。でそれが、結構その世界中にセンセーションになります。そのこの6節から11節までの研究書の題がですね、カルメン・クリスティという研究所の題なんですね。カルメンってカルメンですけれども分かる人は分からないかも分かりませんが、カルメン・クリスティっていうのはキリスト賛歌っていう意味なんですね。キリスト賛歌、この6節から11節はキリスト賛歌だ、キリストイエス様を賛美した以来ですね、ここはカルメン・クリスティと呼ばれて、6節から11節はこれは当時のイエス様を讃える賛美歌だったんだということがほぼ定説になっています。そしてそのラルフ・マーティンという人がものすごい詳しい研究をしたんですけれども、その一番大事なところはですね、初期の キリスト者たちの信仰というのは、いわばその二段階キリスト論と呼ばれるんですけれども、イエス様が人となってへり下ってくださったんだ、そして十字架の本当に底の底まで人々の罪を許してくださったんだ、で再び今度は復活をなさって天に昇られたんだと、こういうこの二段階のキリストは生涯を送られたんだって、これが当時の信仰のですね大事なエッセンスだったんではないかということを、例えばローマの信徒への手紙の第1章の3節から4節、巫女は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中から復活によって力ある神の子と定められたんだと、ダビデの子孫として生まれ、肉によればね、しかし聖霊によって復活され天に昇られたんだって、この二段階になってますね。あるいはテモテへの手紙第2の第2章11節から13節にも、私たちはキリストと共に死んだのならキリストと共に生きるようになる、よみがえるんだという、そのような、初代のクリスチャンたちの本当にこう信じていた信仰ですね、その信仰の核っていいますかコアの部分というものが、ここにもこの6節から11節にも、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようと思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分となり人間と同じものになられたんだと、死に至るまで、それも死に至るまで従順だったんだ、そのため9節、神はキリストを高く上げあらゆる名に勝る名をお与えになりましたって言って、こう降下とそして上昇ですね、まあ、そのようなことがここにもう現れてて、これはやっぱり当時の初代のクリスチャンたちの、まあ、そういう信仰がここによく現れているんだろうというふうに考えたわけですね。まあそういう学者の方々の研究は、まあ、学者の方々にお任せをしておくことにして、私たちが考えたいことは、なぜパウロは急に、じゃあこれが賛美歌というならば、なんで急にその当時歌っていた賛美歌をここに引用したのか、なぜ賛美歌をね、こうパウロは手紙の中で急に書き始めたのか、その理由、一つ考えられることは、これは話の流れがあったんではないかと。2章の2節に、同じ思いとなり同じ愛を抱き心を合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてください、何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へり下って互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさいよ、自分のことだけじゃないよ、で、5節、互いにこのことを心、このことを心がけなさい、それはキリストイエスにも見られるものですと、これはイエス様が実際そういう生き方をなさったじゃないかというふうに言うことですね、キリストの心だと。で6節以下で、キリストはって神の身分でありながら神と等しいものであること、つまり、賛美歌、みんなもこうやって歌ってるじゃないかっていう、みんながよく歌っていた賛美歌を引用して、キリストはこうだったよね、へり下ってくださったじゃないかっていう、私たちのためにっていうことを、その生涯を振り返るときにパウロは、あ、これはもう賛美歌が一番だなと、そうこの流れですね、そう考えたんではないか、まあ、私たちの今の私たちで言うならば、まさにあの賛美歌280番、まぶねの中に産声上げ、匠の家に火と音なりですね、そのあの賛美歌が、あれを歌ったら我々、あ、イエス様、まぶねの中に産声上げって、あ、そうだな、イエス様は貧しいね、お家に生まれて育ち、でそして虐げられている人たちを訪ね、そして全てのものを私たちに与えた末に、何も報われないで、 亡くなっていかれたんでしょう。敵を許し、でもこの人を見よ、この人こそ生ける神だという、あの賛美歌280番、あれとあれを我々が歌うときに、ああイエス様の生涯をスーッと簡単にその場で、思い浮かべることができますね。同じように当時この賛美歌もよく歌われていて、ほらあの賛美歌だよっていう形でパウロがまさにこれ先ほど申しましたように暗記してたんですよ。牢屋の中には、あの当時の聖書はこんな巻物ですからね、まだ新約聖書はなかった、まあ何かの文章はあったかもしれないんですけど、ほとんどなかった。だから牢屋にその聖書を持ち込むこともできなかった。賛美歌集ももしかしたらなかったかもしれないと考えられています。もう口伝えでこう賛美歌を作って賛美してたんじゃないかって。でその賛美歌をほらみんな歌ってるあの賛美歌のように、キリストは本当にへり下ってくださったでしょうと。だからみんなも相手のこと、自分のことばっかりではなくて人のことにも考えてほしいんだっていうね、そういう流れで賛美歌がここで引用されたんではないかというのが、まあ、一つの、理由ではないかと考えられています。だけれどももう一つ、それ以上にですね、ここでパウロさんが賛美歌を引用している理由があると考えられています。それはこのフィリピの町にあるこのフィリピの、これ教会なんですね。フィリピというのは町の名前ですが、そのフィリピにあるフィリピの教会にはとっても良い教会だったんです。伝道もしていて、教会としても元気で、教会員も順調に増えていた教会だと考えられています。だけど一つだけ問題があったんですね。それが、まあ、前回も申しましたけれども、教会の中に仲間割れがあったんです。仲間割れがあったんです。仲違いがあったんです。これは4章にこの後出てきますけれども、教会の中で2人の女性の信徒がいがみ合ってたんです。そしてそのことで教会の中がね、私はなんとか、私はこの人につくわとかっていうことでどうやら別れていた、そういうことがあったらしいんです。でパウロがこのフィリピの信徒への手紙をわざわざ書いた理由の一つは、なんとかその二人の仲たがいをね、解決したい。そのことをこの時このフィリピの教会を牧会をしていた牧師先生にお願いしてね、なんとか二人を支えてほしいっていうふうに言っています。これ4章の1節2節3節ですね。二人をね、その喧嘩している二人をなんかこう二人とも悪いって言ってこう切り捨ててしまうのでもなくて、あるいはどっちかに肩入れしてね、どっちかに肩入れして、その牧師先生がどっちかについてしまうと、そういうようなことでもなくて、パウロは二人によく話を聞いてあげてほしいっていうふうに、二人を支えてあげてほしいというふうにパウロはお願いをしていますよね。そういうことをなんとかね、二人を支えてほしいというふうに、そのためにこの手紙を書いているんです。さっきも読みましたように、ですから2章の2節で、同じ思いとなり同じ愛を抱き心を合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてください、何事も利己心や共栄心からするのではなくて、へり下って互いに相手を自分よりも優れたものと考えて、自分のことではなくて他人のことにも注意を払ってほしいと、ここでパウロがこう切々と言ってるのは、そういう教会の現実状況を何とかしたいと、そういう思いがここによく現れている、この言葉の背後には現れているんです。で、その同じ思いになってほしい、心を合わせてほしいって言って思っているパウロが、それはキリストイエスにも見られることでしょって言って6節で、キリストのこのキリストカルメンクリスティ、キリストの賛歌を一緒にここに ざーっとこの彼が覚えていた、もう暗記していた賛美歌をだーっとこう手紙の中に書いていくわけですよね。そう言ってね、これ何してるかっていうことですね。その理由はおそらくかで考えられていることは、ほら礼拝で一緒にこの賛美歌を歌っているじゃないかっていうことに目を向けさせようとパウロは考えたのではないかと、そう考えられています。教会の中でいがみ合っている人たちがいる、それは、ね、事実だっていうんですね。でもどうか一つ思いになってほしいっていうんです。でその時にキリストのことを思ってほしいと言って、ほら私たちは礼拝でキリストにひざまずきながら一緒に声を上げて賛美歌を歌ってるじゃないか、この賛美歌だよって言って、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることをうんぬんってこの賛美歌をだーっと最後までこう書いていくわけですよね。そのキリストの私たちをのためにキリストが人間となってくださった、その感謝、そしてそのことを感謝しながらみんなで賛美歌を歌っているじゃないかって、一緒に集まって礼拝を持って、そのフィリピの教会でね、みんなで集まって賛美歌を歌ってるじゃないかって言うんです。だったらどうして一つになれないのかっていうのがパウロの思いなんじゃないでしょうか。一緒に礼拝に集っているんだ、一緒にこの賛美歌を歌ってるだろうって言うんです。だったらどうしてこの礼拝に、この礼拝に一緒に賛美歌を歌っている者同士が一つになれないんだ。どうもこのフィリピの教会の2人の女性、さっき申しました対立っていうのは、解説者によるよればですね、あの一方はどうやら昔からの信者さんらしいんですね、女性の方はね。そして遅れて入ってきた新しいその女性の信者さん、そういう確執だったのではないかと言われています。まあ、よくある話なのかもしれません。で、パウロはそういう状況がある中で、我々は礼拝で一緒にその人もこの人も、あるいは何々派とかそういうふうなね、いがみ合っているような状況の中で、我々はキリストを一緒に賛美歌を歌って、もっと言うならばキリストに対して恥ずかしくないのかということでしょう。こうやって一緒に礼拝をし、一緒に賛美歌を歌っている、そして我々はキリストにひざまずいて、十節ですよね、こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエスキリストは主であると公に述べ伝え、父である神を称える。これ礼拝をしている、賛美歌を歌ってるっていう、賛美歌を歌おうって言って、そういう賛美歌をまさに歌ってるじゃないかと、キリストにひざまずいて、なのにそのキリストを礼拝している者同士がいがみ合っている、それはキリストに対して恥ずかしくないのかという思いだったのではないかなと考えられています。どうでしょうか。ここで一つ聖書を開けていただきたいんですけれども、新約聖書の7ページマタイによる福音書第5章21節から24節7ページですね。あの三条の説教、有名なイエス様が語られた三条の説教の中の一節なんですけども、第5章の21節から24節まで、今日の箇所にもつながるかなと思われる箇所です。 7ページですね。5章マタイ5章21節お読みします。聞いててください。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも、この兄弟っていうのは血のつながった兄弟ではないんです、同じ信仰者、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける、兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。だからあなた方が祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が 自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。この供え物を捧げるっていうのは当時の礼拝ですね、ユダヤ教の礼拝です。礼拝をあげようとする前に誰かが自分に対して嫌な思いを持っているんじゃないかっていうことに気がついたならば、あるいは誰かを傷つけているんじゃないかと思ったら、まずその兄弟のところ、同じ信仰者のところに行って、悪かったって、仲直りしろって言うんですよ。申し訳なかった、何かあなたに誤解を与えたかもしれないね、言い過ぎたかな、あるいは自分はそうは思わないんだけれども、そういうふうに受け止められてしまったならば、それは自分の思いではないのだと、そういうことを弁明し、そして仲直りして、それから礼拝に出るようにと、これはイエス様がそうおっしゃっておられます。で、なぜそういうふうにおっしゃるのかというと、そうでないと心からの賛美、賛美歌を歌う、礼拝をする、そういうことが本当はできないのではないのかということをイエス様が、いやむしろ必要なんだよ、そういうことをイエス様がここで教えておられる言葉であります。これは余談になるかもしれませんけれども、私はこの前は広島教会に12年おりました。で、12年間でですね、結婚式の葬儀、結婚式の式も、20件弱やったんですけれども、一番多かったのは葬儀式の式でした。何回、12年間で50回超えました。教会員は45名ぐらい、天に送りました。本当に悲しい別れ、まあ、もちろんその分なんとか転入会や洗礼者の方が与えられたんですけれども、例えばですね、たくさんその中で、その別れの中で経験したことは、ご遺族の方、もうまだご遺族じゃん、ごめんなさい、ご家族の方が、先生もう危ないかもしれないからお祈りに来てください、まあ、そういう時には必ずそういうふうに言ってあったんですね。だからこう電話かかってくるんです。で、私はもうすぐ、いろいろあるけど、そっちを置いといて病室に飛んでいきます。で、意識がもう混濁している状況で、大体お電話がいただく場合が多いんですね、病院の場合なんですけど。だけどもう手を取ったりね、こう ご家族の方が声かけてらっしゃいます。もう全然反応がない状況があります。で、私はそこに行って、耳元で、その方の耳元で賛美歌を歌うんです。慈しみ深きとか、主我を愛すとか、時には清子の夜とか歌います。そうするとですね、これ何度か私経験してるんですけど、つーってね、涙が出るんですよ。あるいは口を動かそうとされます。ご家族の方はですね、もう反応もない、医者がそばにいたりいたし、お医者さんがそばにおられたりいたします。で、そういう時に賛美歌を歌うと、その方がつーっと涙が流されたり、口がこう動いたりする、そういう瞬間をお医者さんもご家族の方もそこで目撃されますよね。そうするとみんな感動されます。驚かれます。はあ、賛美歌が分かるんだなって、一緒になって歌ってらっしゃるんですねって。それでお祈りをして、アーメンって言うと、アーメンっていうような、その口がですね、動いたり、そのように動いたりするんですね。で、ご家族の方は、お父さんは、お母さんは、クリスチャンだなって言うんです、おっしゃいます。で、私はなんとかそういう場面にあって、ああ、最後の家族への伝道なさったなって、本当に私は感動する時が何回かありました。 聴覚っていうのは残るのかもしれませんね。最後までこの耳っていうのは残ると言われています。でその時に先ほども子どもたちに申しましたが、その覚えているんですよ、賛美歌。そしてこうなんかそれこそ DNA じゃないですけども、そこにこう染み込んでいるんだよね。でそれがちょっとでもこう聞こえてくる時にこう体が反応するって言いますか、そういう瞬間があって、その瞬間は本当に私も震えてくるような瞬間なんです。パウロは牢獄にいたんです。そこではおそらく賛美歌集、賛美歌集そのものもなかったでしょうし、聖書もなかった。礼拝をしようとするときにもう頭の中に自分が覚えている聖書とか賛美歌しか用いることができなかったんです。ですからこのフィリピの2章の賛美歌は、彼がもう本当にこう愛して当時歌っていた賛美歌だったんではないかと考えられます。だからスラスラっとこう全部こうさーっと、手紙に書くことができたんだろうと。でその上で彼が言いたいことは、あの賛美歌を歌っているじゃないか、この賛美歌を、で多分これ口伝えでみんな賛美歌を歌ってたんですね。賛美歌集をこう広げて歌うんじゃないんですよ。口伝えでさあ歌いましょうとか言って、でみんながこう口伝えで覚えた賛美歌なんですよね。そういう礼拝をその仲たがいをしている2人の女性たちも一緒にそこで覚えてきたじゃないかと、そしてそこで礼拝で歌ってきたじゃないかと、だからなぜ和解できないのだと、お互いのことをなぜ認め合うことができないんだ、私が私がっていうふうにどうしてそこで思ってしまうんだと、違いがあることを認められないのかっていうことですよね。なんで自分の考えに合わないとダメだって言ってしまうのか、対立するんじゃなくてキリストをひざまずいて、そしてキリストを見上げることで同じ方向を見上げていこうとすることがなんでできないのかという思いを、だから2章の2節で同じ思いとなり、思いを一つにして私の喜びを満たしてくださいというこのパウロの言葉は本当に切実ですよね。牢屋の中にいて本当は会って話がしたいんだけども、それができない、でもう自分がもしかしたらもう死がね、殉教の死が待ってるかもしれない状況の中で、あの一緒にかつて一緒に賛美歌を歌ったじゃないか、あの教会で礼拝で私も一緒に歌ったじゃないか、なぜ相手のことを認められないのだと、その違いを受け止められないのだということをパウロはここでこの賛美歌を通してこう語っているんじゃないかと。特にやっぱり伝えたかったこと、ところは先ほども申しました今日の聖書の箇所ですよね。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のもの、すべてがキリストの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べ伝え、父である神を讃えるんだ。この最後のところが特にパウロは伝えたかったのではないかとも言われています。イエス様の前にひざまずいて、礼拝に出て、そしてすべてのものがイエス・キリストは主であるんだと公に述べる、公に述べるという言葉はもともとのギリシャ語で申しますと出て告白するっていう言葉です。これは信仰告白を表すんだという方もいますね。聖餐式や洗礼式の時にキリストを信じますっていうふうに告白する、そういうことだと。そして公に述べて父である神を讃える、これは明らかに賛美歌、賛美をするんだとしているじゃないか、それがつまり礼拝なんですよね。礼拝をしているじゃないか。前回も申しましたがこの11節のすべての舌がというのは特別な聖職者や司祭さんだけがしているのではなくて、我々プロテスタントの教会は特に これはすべて礼拝に出席した者がすべての方が共に礼拝をするんだ。万人祭司と申しますけれども、みんなで礼拝を捧げるんでしょ、その根拠になっている聖書の箇所の一つなんです。同時にこのすべての下がというのは全人類ですね、すべての人々へ、すべての人々がイエス・キリストを主であると、そういうふうに告白する、そして賛美をする、それが神様が求めておられることでしょってパウロは言ってるわけですよね。その伝道のために私たちがあるのではないか、その伝道のために我々は生きているのではないか、働いているのではないか、この礼拝を教会を維持しているのではないかとパウロは語っているんです。で、そのことの目標のために思いを一つにしてほしいとパウロは願っている、そういうことではないでしょうか。これは今の私たちにもやっぱり語り伝えられている、告げられている聖書の言葉、賛美歌だと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて父である神を称える、そのようになってほしい、それが神様の壮大な計画なのだということをパウロはここで語り、そのために心を合わせてほしいと願っています。私たちもその壮大な神様のご計画の中に入れられているものとして、用いられているものとして、いろんな思いを超えて手を携えていくことができますように導いてください。この教会のこれからの歩みを支え守ってくださいますように。伝道のために主よ、何ができるのかと考えるものでありますように。皆によって祈ります。アーメン。